差し出された手が宙に浮いたままでした。1984年5月、東京都内のあるホテルの一室です。二人の俳優が並んで記者会見の席についていました。女は佐久間芳子、45歳。男は平見喜次郎、50歳。14年間、夫婦だった二人でした。部屋には100人を超える報道陣がいたと言われています。シャッターの音が途切れることなく続いていました。会見の終わりに男の方が静かに手を差し出します。握り手をして、これで終わりにしましょう。そういう意味の手でした。女はその手を取りませんでした。翌日の新聞はこの会見を円満離婚と書いています。けれど、あの一枚の写真だけがそうではないと語っていました。この後、二人が私生活で会うことは二度とありませんでした。そして、2016年10月、男は一人暮らしの自宅で静かに息を引き取ります。その姿を最初に見つけたのは、あの会見の日、まだ9歳だった息子でした。なぜ彼女はあの手を取らなかったのでしょうか。そして、取られなかったはずのその手が、なぜ18年後、舞台の上でもう一度握られることになったのでしょうか。
なぜ佐久間芳子は離婚を決めたのでしょうか。仕事は絶頂でした。前の年には演劇の大きな賞も受けています。子供はまだ9歳でした。なぜ平見喜次郎はあの会見の席で、私も父親なしで育ったので、こういう結果は迎えたくなかった、そう語ったのでしょうか。そしてなぜ二人は離婚から18年後、もう一度夫婦の役を演じるために同じ舞台に立ったのでしょうか。これは二人の俳優の物語です。昭和の映画とテレビと舞台の真ん中を歩いた二人の物語です。けれど、この物語の主役は華やかな経歴ではありません。主役は握られなかった一本の手です。その答えを知るためには、戦争の足音が近づいていた1930年代の日本まで遡る必要があります。
1939年2月24日、東京練馬の桜台で一人の女の子が生まれました。名前は佐久間芳子。後に東映の看板女優となる人です。家は裕福でした。父は軍医で地元でも有数の大地主の次男。戦後は製薬会社に勤め、後に役員になっています。母の実家は理科教室に置く人体模型を日本で初めて作った製作所でした。高い塀に囲まれた敷地は500坪ほどあったと言われています。子供の頃、彼女はその塀の外へほとんど出たことがありませんでした。文字通りの箱入り娘です。3歳下の妹と6歳下の弟がいました。父が満州に従軍していた時期もありました。それでも、この家の中はずっと静かで、ずっと安全でした。その静けさが破れたのは、1945年3月のことです。小学校に上がる直前、彼女は集団疎開に出されました。行き先は群馬県の磯部。しばらくして父が様子を見に来ます。そこで父が見たのは、痩せ細った娘の姿でした。父はすぐに娘を引き取り、家族そろって福島県の郡へ移り住みます。塀の中で育った子が初めて野山を走りました。地元の小学校に通い、泥だらけになって遊んだと、後に彼女は語っています。東京の練馬に戻ったのは、
終戦から1年か2年経ってからでした。ここにこの物語の一つ目の伏線があります。彼女は子供が痩せていく姿を父に助けられた子供でした。子供の異変に気づいて生活ごと変えてしまう。それを実際に自分の父にしてもらった人だったのです。39年後、彼女は同じことを自分の子供のためにします。同じ頃、広島にもう一人この物語に欠かせない人物がいました。先にその人を紹介させてください。1933年11月21日、広島市の小網町で一人の男の子が生まれました。名前は平見喜次郎。父は呉服を商う人で、名を文雄と言いました。家は京都の町屋に似た造りだったと伝えられています。間口は狭く、奥行きが長い2階建て。土間があり、中庭があり、2階には物干しがありました。その家で父は長く暮らしませんでした。三木次郎が生まれて生後9ヶ月の時、父は病で亡くなります。残されたのは祖母と母と赤ん坊の3人でした。彼は父の顔を記憶していません。私も父親なしで育ったので、後にあの懐剣の姿でも狙が口にする言葉の根はここにあります。家には映画館や芝居小屋が並ぶ通りが近くにありました。幼い三木次郎は祖母に手を引かれその小屋へ通っています。杉村春子も通ったという寿座で新派の芝居を見て育ちました。父のいない家で彼を外の世界へ連れ出したのは祖母の手でした。小学6年生の初め、彼は広島県東部の上下町へ疎開します。母方の大叔父の家でした。そして1945年8月6日の朝が来ます。母はその時通勤の途中でした。勤め先は原爆ドームから800メートルほどの場所にあったと伝えられています。その朝、母はビルの陰で靴を履き直していました。ただ、それだけの偶然です。近にいたため、光線を受けずに済み、母は生き残りました。しばらくして、母は上下町の家で危篤に陥ります。子供のいない大叔父は少年にこう言ったと言います。うちの子になるか。彼は、うちの子になりたいとは思いませんでした。母はその後持ち直します。けれど生涯原爆の後遺症に苦しみました。そのけででアメリカ人の家庭のハウスキーパーなどをして息子を育てています。ここに二つ目の伏線があります。彼にとって家庭とは初めから欠けた形をしていました。父はおらず、母は働きに出て、家には祖母がいる。彼が知っている家族の形はそれでした。後に彼は自分のことを家庭を持つのにふさわしくない人間だったと語っています。
内気な少年でした。その少年が芝居に近づいたのは上下高校の頃です。演劇部に頼まれて夕鶴に出た。それが始まりでした。映画監督になりたいという漠然とした夢がありました。けれどそのためには大学へ行き会社に入らねばならない。そんな時雑誌で俳優座の養成所の紹介記事を見つけます。彼は4期生の試験を受けました。そして二次試験で落ちています。理由を事務局に尋ねました。返ってきた答えはたった一つでした。広島なまりが強い。生まれた土地の言葉が舞台に立つ資格を一旦奪ったのです。彼はなまりを直し、翌年5期生として合格します。1956年、俳優座在院。
中台達也に次ぐ大型新人と呼ばれるようになるまで時間はかかりませんでした。訛りを直して彼は翌年の試験に合格します。俳優座養成所5期生、1956年正式に座員になりました。22歳です。その頃俳優座にはすでに一人の名前がありました。中台達也。彼はその中台達也に次ぐ大型新人と呼ばれるようになります。内気な少年でした。人の前に出るのが得意な性格ではありませんでした。けれど舞台の上に立つとその人は別の大きさになりました。1965年千田是也演出のファウスト第一部に主演します。ゲーテの長い長い戯曲です。演出した千田是也自身もメフィストフェレス役で舞台に立ちました。評価は高いものでした。芝居が彼の居場所になりました。家ではなく稽古場が。このことは覚えておいてください。50年後、彼の息子が父についてこういうことになります。父の原動力は芝居だった、と。一方、東京の練馬です。彼女は私立の川村中学から川村高等学校へ進みました。女優になろうなどとは一度も考えたことがなかったといいます。1956年、高校3年生の秋、学校の先輩で東映の女優だった小宮光恵に誘われ、彼女は東映の東京撮影所の運動会に出かけます。ただの見物のつもりでした。その日、学校から帰ると家の応接間に知らない大人が座っていました。娘さんを東映のスターとして預からせてほしい。その人は両親にそう頭を下げていたといいます。両親は反対しました。軍医の家に生まれ、塀の外へも出さずに育てた娘です。映画の世界へ出す理由がどこにもありませんでした。それでも彼女は行きました。1957年、東映ニューフェイス第4期。翌1958年、白いがけで映画デビューします。この時、二人はまだお互いのことを知りません。東京の恥で一人の娘が撮影所へ通い始め、広島から出てきた青年が稽古場で発声練習をしていた。それだけの1957年でした。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの詩をそっと残していただけませんでしょうか。それが佐久間よし子さんと平見喜次郎さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは二人の人生が大きく動き始める時代に入っていきます。
東映に入ってからの数年を彼女は後にこう振り返っています。
とにかく本数が多かったと。年に20本を超える作品に出た年もありました。撮影所から撮影所へ移り、衣装を変え、また撮る。その繰り返しです。役はいつも同じ方向を向いていました。清らかで、まっすぐで、汚れのない娘。清純は、と呼ばれる檻です。観客はそれを喜びました。会社も、それを求めました。けれど、彼女自身は、そこから出られないことに苦しんでいます。綺麗なだけの役を、あと何本、演じるのだろう。20代の彼女が抱えていたのは、その問いでした。檻の扉を開けたのは一人のプロデューサーでした。東映の東京撮影所の所長だった岡田茂です。時代劇に代わる新しい路線として彼が育てようとしていたのが任侠映画でした。そして監督の牧野正弘が こう助言したと伝えられています。佐久間を数だけ出しすぎている、このままでは助演スターで終わってしまうと。1963年、映画人生劇場飛車閣、彼女に与えられたのは鶴田浩二演じる飛車作の丈夫の役でした。初めての汚れ役です。清純和の看板を自分から下ろす仕事でした。公開されると話題は彼女に集まりました。綺麗なだけの娘がそこにはいませんでした。同じ1963年11月、彼女の代表作となる映画が公開されます。水川光友原作、田坂智孝監督、五番町夕霧楼。彼女が演じたのは片桐優子、貧しさゆえに京都の遊郭へ売られた娘の役です。初めての濡れ場がありました。撮影の前、彼女は眠れなかったと語っています。それでも逃げませんでした。作品はキネマ旬報ベスト10の第3位に入ります。彼女は主演女優賞を受けました。翌1964年には今板出監督の越後筒井塩屋知らず、1966年には湖のことでさらに評価を重ねます。清純和の娘は24歳で縁際の女優になりました。1966年、映画愛欲、この作品で彼女は三田佳子と本格的に初共演しています。二人の女優がライバルとして並ぶ、そういう売り方をされた映画でした。けれどこの頃、東映という会社そのものが変わり始めます。時代劇の時代が終わり、任侠映画の時代が来ていました。そして任侠映画の看板女優の座は藤純子のものになります。東映で最初に主役を演じた女優はそこで静かに席を譲りました。映画の出演本数が目に見えて減っていきます。年に20本出ていた人が年に数本になる。会社の路線が変わるとはそういうことでした。1967年頃から彼女は活躍の場を移します。行き先はテレビと舞台でした。テレビでは徳川の婦人たち、公女和宮、そして1969年、彼女は初めて舞台に立ちます。演目は春の雪、原作は三島由紀夫でした。公演は好評で4ヶ月のロングランになります。映画の女優ではなく大女優、その評価が定まったのはこの舞台からでした。覚えておいてください。彼女が生まれて初めて舞台に立った芝居は三島由紀夫の作品でした。33年後、彼女はもう一度三島由紀夫の芝居の中で別れた夫と並んで立つことになります。
同じ1963年、テレビの画面の中でもう一人の人生も大きく動いていました。平見喜次郎、29歳、テレビドラマ三匹の侍の桔梗衛之助役です。無口で少し崩れたニヒルな浪人、その役で彼は全国的な人気を得ます。広島なまりで一度落とされた青年が茶の間の全員に顔と名前を覚えられる俳優になりました。1968年、彼は俳優座を退団します。浅利啓太演出のハムレットに客演し、そこからフリーになりました。一つの劇団に属さず舞台を渡り歩く、彼が選んだのはその道でした。同じ年、二人は初めて出会います。ここで少し立ち止まってみます。1963年、東京オリンピックの前の年です。日本中にテレビが入り始めていました。その年、一人の女優が清純和の看板を自分で下ろしました。 そして同じ年、一人の俳優が茶の間の全員に顔を覚えられる役を手に入れました。二人はまだ会っていません。彼女は京都と東京の撮影所を往復していました。彼は稽古場とスタジオを往復していました。片方は映画の人、片方は舞台の人。本来なら交わらない場所にいたはずの二人です。二人を引き合わせたのはテレビでした。映画の観客が減り、テレビの前に人が座るようになる。その変化が映画の女優をテレビのスタジオへ連れてきました。そして舞台の俳優も同じスタジオに立っていました。時代が変わったから二人は出会ったのです。1968年のことでした。1968年、テレビドラマ、おぎん様。これが二人の共演作でした。そこから交際が始まります。一方は東映が育てた映画スター。一方は舞台とテレビで名を上げた演技は。どちらもすでに名前だけで人が集まる俳優でした。二人はロンドンへ渡ったと伝えられています。日本の目から離れた場所で過ごし、そして結婚を決めました。1970年4月16日、東京赤坂の霊南坂教会で二人は式を挙げます。彼女は31歳、彼は36歳でした。その年、彼は NHK の大河ドラマ、もみのきハノコッタに主演しています。演じたのは原田海。それまで悪人とされてきた人物を静かな苦悩の人として演じきりました。大河ドラマの歴史に残る演技だと今も語られています。1973年には国取物語で再び主演。つまり二人が結婚したのはどちらも仕事の一番高いところにいた時期でした。ここに三つ目の伏線があります。この頃の彼について周囲の人はこう語っています。セリフを覚え始めると他のものが一切見えなくなると。彼自身も後にこう振り返りました。覚え始めるとホテルに泊まり込んでしまう。たまに家に戻って奥さん、久しぶりという。そういう人間でしたと。結婚した1970年の時点で、この二人の家には、すでにその形が入っていたのです。ただ、この時はまだ、誰も、それを問題だとは思っていませんでした。物語を続ける前に、ここで一度、時を、32年先へ進めてみましょう。2016年10月23日の夜です。東京世田谷のある一軒家。玄関の鍵が開き、一人の男性が入っていきます。42歳、俳優です。前の日から父と連絡が取れませんでした。電話に出ない。折り返しもない。それだけのことです。それだけのことのはずでした。彼は部屋を見て回りました。そして浴室の扉を開けます。話を1974年に戻します。1974年7月27日、佐久間よし子は男女の双子を見ました。長男の名は竹広、長女の名は智子、二卵性の双子で兄と妹です。彼女は35歳、彼は40歳でした。遅い子供でした。だからこそ待ち望まれた子供でした。出産から半年後、彼女は現場に戻ります。朝、家を出て撮影所へ行き、夜、帰る。そして、家に帰れば、二 二人の乳飲み子がいる。当時の日本でそれをした女優は多くありません。彼女はそれを当たり前の顔でやりました。一方、夫の方は家にいませんでした。稽古場と劇場とホテル。子供が生まれてもその動線はほとんど変わりませんでした。後に息子はこう語っています。両親が離婚する前も父はほとんど家にいなかったので、寂しいと感じることはあまりなかったと。寂しいと感じなかった。それは寂しさがなかったという意味ではありません。最初からそこに父の席がなかったという意味です。家は世田谷区の下馬にありました。夫と妻と双子の兄弟、四人の家です。朝、母が家を出ます。撮影所か稽古場へ。夜、母が帰ります。台本を持って。父はその間大抵いません。セリフォロを覚え始めると他のものが一切見えなくなる。そういう人でした。ホテルに泊まり込み、たまに家へ戻ってこう言う。奥さん、久しぶり。それは冗談のつもりだったのだと思います。実際彼はそういう言い方をする人でした。折り目正しく、丁寧で、そして少し遠い。この時期彼は日本で一番忙しい舞台俳優の一人でした。大河ドラマに二度主演し、劇場では主役を張り続けていました。彼が家にいない理由は遊びではありません。仕事です。誰にも文句の言えない立派な仕事でした。だからこそこの家では誰も悪者になれませんでした。夫は働いていました。妻も働いていました。そして家には話す相手のいない時間だけが積もっていきました。家の中から少しずつ音が減っていきました。後に彼女は日本経済新聞の連載でこう書いています。夫婦の会話は途絶え、すれ違いの生活が続いていたと。喧嘩ではありません。怒鳴り合いでも皿の割れる音でもありません。ただ、話さなくなっただけです。朝、彼女が出る頃、彼はまだ帰っていない。夜、彼が戻る頃、彼女はもう眠っている。すれ違いというのは、こういう形をしています。彼女は、こうも書き残しています。夫婦になると、見たくないものまで、見えてしまう。相手を十分に見極める時間が少なかったせいもあるだろうと。結婚してから初めて分かったことも少なくなかったと。その初めて分かったことが何だったのかを彼女は生涯一度も具体的に語っていません。40年以上語りませんでした。週刊絵になめが書き、人が噂し、いくつもの説が慣れました。それでも、彼女の口からは、一度も出ていません。秘密を持つというのは、こういうことです。持ち続ける方が、明かすよりも、ずっと重い。
1980年、NHK から一本の電話が入ります。翌年の大河ドラマの、主演の依頼でした。女隊後期。豊臣秀吉の妻、ネネを一年間演じる。大河ドラマの歴史の中で女性が一人で主演を務めるのは、これが初めてのことでした。彼女は42歳になっていました。引き受けるかどうかを彼女はしばらく迷ったといいます。一年拘束されます。
子供は6歳でした。それでも彼女は受けました。そしてその1年が彼女の人生で一番有名な1年になります。女対抗期の放送は1年間続きました。彼女が演じたネネは派手な人ではありません。夫の出世を喜び、夫の浮気に耐え、夫を叱り、そして夫の作った天下が傾いていくのを最後まで見届ける妻でした。日曜の夜、茶の間の女性たちはその姿を見ていました。自分の家のことを重ねながら見ていた人も多かったはずです。手紙が届いたと言います。うちの人もああです。私もああやって黙っていました。そういう手紙です。彼女はその1年、日本で一番有名な妻でした。そして撮影が終わり、車で家に帰ると、その家には話す相手がいませんでした。夫は稽古場です。子供たちは眠っています。テレビの中で彼女は夫のために泣いていました。テレビを消した部屋で彼女は何も言わずに座っていました。なぜ彼女はそこで誰かに相談しなかったのでしょうか。なぜ離婚をその年に切り出さなかったのでしょうか。答えは多分単純です。まだ子供に出ていなかったからです。異変は大人ではなく子供の方に出ました。彼女は後にこう書いています。夫婦のギクシャクした空気はどうしても子供たちには隠し通せなくなったと。息子のまぶたが震えるようになりました。チック症。まぶたの筋肉が意思とは関係なく痙攣する神経性の病気です。娘の方にも変化がありました。妙に明るく騒ぐようになった。様子が普通ではなくなっていた。母親の目にはそう見えたといいます。二人とも9歳でした。ここで思い出してください。1945年、群馬の磯部。痩せ細った娘を見た父がすぐに引き取り家ごと移したあの日を。彼女はそれをしてもらった子供でした。そして今度は自分がそれをする番でした。彼女は子供を連れて家を出ました。理由を彼女ははっきりと書いています。子供のストレスが原因だったと。夫婦の不仲が子供の体に出ていると感じたと。俳優としての名前がありました。週刊誌が待ち構えていることも分かっていました。それでも出ました。この時彼女がしたのは夫を責めることではありません。子供をその空気の外へ連れ出すことでした。会話の消えた家に彼だけが残りました。
そして1984年5月、二人は離婚を発表します。二人揃って記者会見を開くという形でした。これは当時としても極めて珍しいことでした。片方だけが頭を下げるのでもなく、事務所がコメントを出して終わりにするのでもない。別れる本人二人が並んで座り、質問に答える。離婚の理由を問われ、彼女はこう答えました。妻として夫への気配りができなかったと、自分に非があるという言い方でした。続けて彼が言いました。私も父親なしで育ったので、こういう結果は迎えたくなかった。今は子供も成長し、夫婦に違和感を感じていた。両親の不仲から子供にチック症が出た。子供のためにも決意した。生後9ヶ月で父を亡くした男が50歳になって自分の子供に同じ形の家を渡してしまった。彼が本当に言いたかったのはその一行だったのかもしれません。
会見はそこで終わりませんでした。記者の一人がこう聞きます。お二人ともそれぞれ男性関係、女性関係の噂がありますね。彼は答えませんでした。代わりに隣に向かってこう言ったと伝えられています。それは私が答えるより佐久間に答えてもらいましょう。彼女はにっこり笑って答えました。そんなことありませんよ。会場が笑いに包まれたといいます。ここがこの物語で一番冷たい場所です。100人の記者の前で笑いが起きている。その笑いの中心に14年連れ添った2人が座っている。どちらも笑っている。どちらも何も言っていない。そして会見の終わりに彼が手を差し出しました。彼女はその手を取りませんでした。知っていた。黙っていた。笑ってみせた。そして手だけは取らなかった。言葉では最後まで守り抜いたものを彼女は手のひら一つで正直に出してしまったのです。この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方はチャンネルに静かに登録していただけたら、次の物語もお届けすることができます。そしてもしよろしければ一つ教えてください。あなたは佐久間よし子さんをどの作品で初めて知りましたか。五番町夕霧楼でしょうか。それとも日曜の夜の女対抗期のネネでしょうか。コメント欄にその思い出を一言だけ残していただけたら嬉しく思います。翌日の紙面は円満離婚の4文字で埋まりました。けれどその後、記者たちの間でこの会見は別の名前で呼ばれるようになります。最後の夫婦共同作業。二人が最後に揃ってした仕事が別れを発表することだったという意味です。芸能の歴史に残る離婚会見だと今も書かれています。残ったのは言葉ではありませんでした。残ったのは宙に浮いた手の方でした。子供たちは母のもとへ渡りました。長男、武宏、9歳。長女、智子、9歳。そして彼女はそこから先、女で一つで二人を育てます。離婚した年、彼女は45歳でした。子供は9歳が二人。そこから10年、彼女は女優と母親を同時にやります。舞台の座長というのは、稽古も含めれば1年の半分近くを劇場で過ごす仕事です。帝国劇場で、御園座で、彼女はその真ん中に立ち続けました。そして家に帰れば、双子の宿題があり、翌朝の弁当があります。この頃の彼女について、周囲は弱音を聞いたことがない、と語っています。離婚の理由も家庭のことも現場では話しませんでした。そして息子が15歳になった時、彼はアメリカへ渡ります。日本の高校を離れ、ロードアイランドの学校へ。まだ子供と言っていい年齢です。母親としてそれを止めることもできたはずでした。けれど彼女は行かせています。自分自身が17歳の時、両親の反対を押し切って撮影所へ行った人でした。塀の中で育った娘が子供に塀を作らなかったのです。
離婚の後、彼が住んでいたのは世田谷区の下馬の家でした。家族4人で暮らした家です。彼はその家に1年しか住めませんでした。後に週刊誌の連載で彼はその理由を語っています。
家のそこここに子供たちの姿がよみがえってしまう。辛くて一年で処分した、と。階段に、廊下に、庭に子供が見える。それが辛くて家ごと手放した。会見の席では彼はほとんど動揺を見せませんでした。記者の質問を隣へ受け流し、笑いさえ起こしてみせた人です。その人が家を一年で手放していました。秘密は本人の口から漏れることもあります。ただ、その言葉が出るまでに20年かかっただけです。ここから二人の人生は全く違う方向へ進みます。彼女は舞台に立ち続けました。東陣お吉、滝の白糸、と、後には長崎ぶらぶら節、帝国劇場で座長を務め、一年の半分近くを稽古場と劇場で過ごしています。1995年には文部省の芸術祭賞を受けました。家に帰れば二人の子供がいます。夜台本を読み、朝弁当を作る。そういう生活を何年も続けました。順風だったわけではありません。後に彼女は自分の人生をこう書いています。その道のりは決して平坦ではありませんでした。山あり谷あり、私の人生は紆余曲折の連続でした。離婚もしました。人の裏切りにも遭いました。と。裏切りという言葉がそこにははっきり書かれています。けれど、誰のとは書いていません。やはり彼女は名前を出さない人でした。一方彼は舞台のさらに奥へ入っていきました。離婚した後、彼は再婚していません。一人で暮らし、稽古場に通い、舞台に立ちました。家庭を持つのにふさわしい人間ではなかった。そういった男は、その言葉の通りに生きたのです。そして、この時期に彼の名前を日本の外にまで運んでいく舞台が生まれます。彼の代表作の話をしておかなければなりません。王女メディア、古代ギリシャの悲劇です。主人公のメディアは、夫のために故郷を捨て、すべてを差し出し、そして、その夫に裏切られる女でした。演出は、蜷川幸雄。そして、そのメディアを演じたのが、平見喜次郎でした。男が、女を演じたのです。長い黒髪をつけ、深い衣をまとい、低い声で彼は舞台に立ちました。最初は驚きを持って受け止められたといいます。けれど幕が上がると、そこにいたのは裏切られた人間のむき出しの姿でした。この舞台は日本を出ます。ギリシャで上演され、ヨーロッパでも上演されました。海外の観客が立ち上がり、拍手が鳴り止まなかったと伝えられています。日本の演劇が世界の劇場で通用することを示した舞台の一つでした。彼はその後も蜷川幸雄と組み続けます。近松心中物語、人川マクベス。1998年に紫綬褒章、2005年には旭日小綬章を受けました。離婚してから彼は再婚していません。一人で暮らし、一人でセリフを覚え、劇場へ通いました。夫に捨てられた女の役で世界を回った男が、自分の家では置いていかれた側の人でした。そのことを彼は一度も舞台の外で語っていません。母の元で育った息子は、都内の行政中学から行政高校へ進みました。そして15歳の時、日本を出ます。アメリカ、ロードアイランド州のプロビデンス。そこの高校を卒業し、ブラウン大学の理学部の応用数学の学科へ進みました。さらに、 コロンビア大学の大学院へ。俳優の家に生まれた子が数学を選んだのです。芸能の世界から一番遠い場所でした。それは偶然だったのでしょうか。父も母も舞台に立つ人でした。そしてその家は壊れました。9歳の子が見ていたのはそういう景色です。彼は大学院を途中で辞め、一度は一般の企業に就職しています。父の名前が全く必要ない場所でした。そこまで行って、それから彼は戻ってきます。
役者になりたい。
息子がそう言い出したのは20代の終わり頃でした。母ははっきりと反対しました。
絶対ダメ、
そう言ったと伝えられています。
後に彼女はその理由をこう語っています。
本当は別の道に進んでほしかった。
どの仕事も厳しいけれど、芸の道の厳しさは私自身が知っていたのでと。
そしてこうも続けています。ダメと言うと逆効果なのは分かっていたはずなのに、結局はダメと言ってしまいましたねと。
母親としての言葉です。けれどその下にあるものを想像することはできます。
彼女が知っている芸の道の厳しさとは、仕事の厳しさだけではありませんでした。稽古場に泊まり込む夫、会話の消えた家、まぶたの震える息子、彼女が渡したくなかったのは多分その全部です。
一方、父のところへ相談に行ったとき、帰ってきたのは全く違う言葉でした。
相談、乗るよ。
その程度の軽さで話を聞き、そして彼はいいと言いました。父は賛成しました。母は反対しました。
30年近く前に別れた二人が、同じ問題に別の答えを出したのです。
2002年5月、東京銀座の劇場です。かかった演目は、三島由紀夫原作の六名観でした。配役はこうです。主役の影山麻子を佐久間芳子、その夫影山は釈を平見喜次郎、現実の元夫婦が舞台の上で夫婦を演じる。離婚から18年が経っていました。彼女はその共演を断りませんでした。
後にこう語っています。
普通なら前の夫と仕事をするのは嫌かもしれない。けれど私は役者として平さんを尊敬していたので、相手に不足はないとお引き受けした。女優として俳優平見喜次郎に挑戦したい気持ちだったと。
私生活での付き合いは離婚以来ありませんでした。
それでも役者としてなら同じ舞台に立てる。彼女にとってそれはそういうことでした。
ところがこの公演には一つ空欄がありました。制作発表が済んだ後も夫婦の息子の役だけが決まっていなかったのです。
そこに入ったのが武宏でした。これが彼の初舞台です。
母は最後まで承知しませんでした。
息子が出るなら降板する。そこまで言ったと伝えられています。
そして本番が始まってからも彼女は舞台の上で息子と目線を合わせませんでした。
観客席から見えていたのは影山伯爵とその夫人とその一人息子です。
舞台の上に家族が揃っていました。現実には18年前に壊れた家族が架空の家の中でもう一度揃っていたのです。
そしてそのうちの二人は目を合わせていませんでした。
初日の幕が下り、公演が無事に終わった後、彼女はこう述懐しています。
もう何も言うまい。
反対をやめたという言葉ではありません。反対を飲み込んだという言葉です。
ここでもう一人のことを書いておきます。双子の妹、智子です。彼女は
俳優にはなれませんでした。名前も顔も長い間表に出していません。結婚し、二人の子の母になりました。その彼女が2019年、テレビ番組で初めて姿を見せます。兄が個人事務所を作った後、その事務所のマネージャーを彼女が務めていることが語られました。9歳の春、妙に明るく騒ぐようになった、と母が書いたあの女の子です。その子が大人になって、兄の仕事を裏から支えていました。俳優の家に生まれた双子です。一人は表に立ち、一人は裏で支えた。そして二人とも同じ場所に残りました。離れていったはずの家族が、仕事という形で少しずつまた集まっていたのです。ここから先の14年間は静かです。武宏は俳優として仕事を続けました。そして父のことをこう書き残しています。俳優になってからは、キジロウのことを先輩として、演技の師として、そして父として、濃密な時間を過ごすことができたと。9歳で離れた父と40歳を過ぎてから同じ仕事場で過ごす。彼が父を取り戻したのは家庭ではなく舞台の上ででした。母は舞台に立ち続けました。父も舞台に立ち続けました。二人は私生活では会いませんでした。バラバラのままで、それでも同じ場所を向いている家族でした。
2013年2月18日、NHK で一本の番組が放送されました。一人の著名人の家族の歴史を専門の取材班がたどっていく番組です。その回で取り上げられたのが、平見喜次郎でした。彼はこの時79歳です。番組がたどったのは、広島の小網町の家でした。呉服を商っていた父、貸すための家を持っていたその家の暮らし、生後9ヶ月で亡くなった文雄という名の父、被爆し後遺症を抱えながら息子を育てた母、79歳の男がテレビカメラの前で自分が一度も会えなかった父の話を聞かされていました。俳優として彼は何十人もの人物を演じてきました。主君を裏切ったと言われた武将、国を取った男、夫に捨てられた女。けれど、彼自身の物語だけは長い間語られてこなかったのです。この放送から3年後でした。2016年は彼にとって別れの多い年でした。5月12日、演出家の蜷川幸雄が亡くなります。往生メディアも仁川マクベスもこの人の演出でした。80歳でした。その年の夏から秋にかけて彼は2つの仕事をしています。一つは舞台クレシダ。若い俳優たちに演技を教える老優の役でした。公演は10月9日に終わっています。もう一つはテレビドラマカインとアベル。月曜9時の連続ドラマで彼は主人公の祖父を演じていました。撮影はまだ続いていました。事務所は後にこう説明しています。持病はなく健康だったと。20年ほど前に肺の手術を受けてはいました。けれどそれだけです。82歳で彼はまだ現役の真ん中にいました。10月21日の夜のことです。彼の家に家族が集まりました。長女の智子、長男の武宏、そして生まれたばかりの孫、娘の子です。彼はその赤ん坊に初めてミルクを飲ませました。上機嫌だったと言います。その夜、彼はワインを6本開けました。父と娘と息子と赤ん坊。楽しい時間だったと、後に佐久間よし子が語っています。
生後9ヶ月で父を亡くした子が82歳になって自分の家の食卓で孫にミルクを飲ませていました。彼が自分の家に家族を集めた夜でした。それが最後の夜になりました。翌22日、彼と連絡が取れなくなります。電話に出ない。折り返しもない。一日そのままでした。23日の夜、武弘が家を訪ねます。そして彼を見つけました。彼は浴槽の中にいました。息子はその様子をこう表現しています。浴槽で穏やかに眠っている父を見つけました。息子が御産後9番に通報しました。駆けつけた時にはすでに心肺は停止していました。事件性はないと見られています。死因は明らかにされていません。一人暮らしでした。最後の夜の食卓には家族が揃っていました。その2日後に彼は一人で家にいました。ここで思い出してください。1984年5月、あの会見の席で彼は言いました。私も父親なしで育ったので、こういう結果は迎えたくなかったと。そして差し出した手は取られませんでした。32年後、その手を最後に見つけたのは、あの日まだ9歳だった息子でした。父の顔を知らずに育った男の手を、父と離れて育った息子が見つけたのです。取られなかったはずの手は、一番最後に、一番近いところで握られていました。
10月27日、東京青山総務所で通夜が営まれました。
佐久間芳子はそこに来ました。彼女は家に向かってこう告げたと伝えられています。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
32年。私生活では会わなかった相手への最初で最後の言葉です。うまみも弁明もそこにはありませんでした。一緒に働いた人へ仕事の終わりに言う言葉でした。翌28日、告別式。参列したのは市川猿之助、佐々木蔵之助、堤真一、栗原小牧、藤純子、中村玉雄、夏木麻里、そして最後の舞台の演出家、森慎太郎。一般の小工場も設けられ、多くのファンが訪れました。出棺の時、場内に流れたのはヘンデルのサラバンドでした。王女メディアで使われた曲です。男が女を演じ、世界を回ったあの舞台の曲でした。喪主として武弘が挨拶に立ちました。彼は父についてこう言っています。父の原動力は芝居だった。その言葉は責めているようにも許しているようにも聞こえます。おそらくその両方でした。そして10月24日、彼の死の2日後の夜に、カインとアベルの第2話が放送されました。彼が映る最後の場面が流れています。その時間、視聴率は上がりました。もういない人が画面の中で生きて話していました。何百万人かの日本人がそれを見ていました。俳優が亡くなっても役は残ります。カインとアベルで彼が演じていた祖父の役は第4話から寺尾明が引き継ぎました。撮影は続き、物語は最後まで放送されています。これは残酷なことのようでいて、多分彼が一番納得する形でした。舞台の人は幕が下りれば、その役から離れます。そして次の誰かが同じ役を着ます。何百年も そうやって続いてきた仕事です。彼が生涯をかけたのはそういう場所でした。家は1年で手放しましたけれど、役は翌週には次の人が来ていました。翌2017年、佐久間よし子は雑誌のインタビューで初めてあの夜のことを語りました。倒れる前日の晩には長女と竹広、孫と食事をしていました。生まれたばかりの娘の子に初めてミルクを飲ませるなど、ご機嫌でワインを6本も開けて楽しい時間を過ごしていたそうです。そう話した後、彼女はこう続けています。平さんは本当に素晴らしい役者でした。そして演技だけではなく、人間としても折り目正しく丁寧な人だったと思います。素晴らしい役者、折り目正しい人、丁寧な人、それが40年以上の後、彼女が公に選んだ彼への言葉でした。夫としてどうだったかはやはり言っていません。結婚して初めて分かったことが何だったのかも言っていません。言わないと決めたことを彼女は最後まで守りました。2025年、86歳になった彼女は生まれて初めての本を出しています。そこにこう書きました。その道のりは決して平坦ではありませんでした。山あり谷あり、私の人生は紆余曲折の連続でした。離婚もしました。人の裏切りにも遭いました。そしてそのすべてを含めて彼女は本の題をこうつけています。振り返れば日々老日、振り返ればどの日も良い日だった。塀の中で育った娘が87歳になって自分の人生にその題をつけたのです。2025年、東京丸の内の帝国劇場が建て替えのため休館することになりました。59年の歴史に一旦幕を下ろす日です。最終公演の応戦集落、舞台の上に歴代の出演者たちが集まりました。その中に彼女がいました。東尋沖地、滝の白糸、長崎ぶらぶら節、この劇場で彼女が座長を務めた作品です。子供を育てながら一年の半分を過ごした場所でした。86歳の誕生日を迎えたばかりでした。取材に彼女はこう答えています。病気一つないわと。気晴らしはママ友五人と月に一度の麻雀だとも。塀の中の娘、東映の看板女優、日本一有名な妻を演じた人、手を取らなかった人、そして劇場が幕を下ろす日にまだそこに立っていた人。
平見喜次郎は父の顔を知らないまま育ち、家庭を持つのにふさわしくない人間だと自分で言いました。そしてその言葉の通りに生き、一人で旅立ちました。佐久間よし子は子供のまぶたの震えを見て家を出ました。そしてその理由を40年誰の名前も出さずに語り続けました。平竹博は9歳で父と離れ、数学を選び海を渡り、それでも戻ってきて父と同じ仕事に就きました。そして最後に父を見つけました。1984年の春、差し出された手は取られませんでした。けれどその手は一なれたわけではありませんでした。舞台の上で握り直され、最後の夜に食卓をかかみ、そして一番近い人の手に
たどり着きました。夫婦とは何だったのでしょうか。家族とは何だったのでしょうか。その答えは本人たちにしかわかりません。あなたのご家族にも言葉にしないまま何十年も置かれてきたものがありませんか。そっと思い出していただけたらと思います。佐久間よし子さん、平見喜次郎さん、そのお姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが佐久間よし子さんを、平見喜次郎さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。